西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。本当に毎日暑い日が続きますが、いかがお過ごしですか。7月の西宮徹底解剖はお台場築造西宮今津の放題と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館の学芸員3人の皆さん、瀬尾翔太さん、中谷真由香さん、そして椿原芳恵さんお迎えしてお届けしてまいりました。さあ今日は生放送でございます。3人揃って登場ということで、今日はどうぞよろしくお願いいたします。いやいや、声出していただかないと なんかみんなはい首振っていただいてるだけなんですけど、今日は生放送でございますから、それぞれの回で詳しくいろいろご紹介いただいたことに対しての質問だったりとかっていうのもお受けしたいと思いますので、まだ間に合います。それからクイズの答えも間に合いますから、どんどんお寄せいただければと思います。メールは787@sakura-fm.co.jp、そしてファックスは 0798-37-5514 番まで送ってください。ということで、もうずいぶんたくさんいただいておりまして、メールやファックス、ちょっとご紹介していきたいなと思うんですが、まずはこちらです。なんと岡山県津山市からいただきました。ラジオネーム春さんでございます。幕末の動乱期の歴史も垣間見えてとても面白かったです。和田岬砲台と同じ作りなんですねっていただきましたが、そうなんですね、同じ作りなんですね。
あ、そうなんですよ、同じですね、はい、ただ石砲塔っていう建物の部分は一緒なんですけど、うん、周りに巡ってた外郭っていう土塁ですね、うん、そこの形はちょっと違う、うん、
そのあたりのところはぜひ今ね、展示されておりますので、16日からスタートしまして、たくさんの方にもお越しいただいてるみたいですね。
そうですね、今もう始まって2週目入りましたけど、うん、結構体感的ですけど、はいはい、いっぱい来てもらってるなっていう気がします
なるほど、はい、まあ、夏休みも始まりましたし、またお子様もちょっと覗きに来てくださる機会も増えるんじゃないかなと思いますし、
はい
ね、ここからますますまだまだこれからいろんなイベントもありますから追ってご紹介していきたいと思いますが、じゃあね、春さんいろいろと楽しんでいただいたんですね、
はい、
はい、そしてこちらは、西宮のももちゃんからいただきました。これまで西宮砲台は石砲塔などが残っていて、お前浜を歩くとき気にかけて見ていましたが、今津砲台は石碑だけでどこにどのようにあったのか気にもしていませんでしたが、今回の放送により今津砲台お台場を深く知りたくなってきましたといただきましたよ。やっぱりちょっといいきっかけになったんですかね。
そうですね、あまり今津砲台って資料が残ってないんで、いろいろ分かんないことが多かったんですけど、今回の展示で新しい資料とか少し出てきたんで、
はいはい、
多分その辺を見ていただいたのかなと思いますね。
今回は本当に図録をですね、ぜひね皆さん見ていただきたいなと思うんですけれども、なんか随分立派な図録がなんと200円でこれ買えるということなんで、ぜひこれはいらした方はぜひともお買い求めいただきたいと思うんですが、その中に全部のその資料というか、古文書、今回見ていただけるものに全部詳しく、もちろん現地でもご覧いただけるんですけど、なんていうの、解説っていうんですか、はい、キャプションがついたものがきちっと収められていて、はい、それを見ると本当に今まで知らんかったなみたいなことをいっぱい知ることができるんですよね。
そうですね、細かく 学芸員が頑張りまして、あの資料一点一点、はい、あの詳しく解説つけてますんで、はい、あのこれ見ていただいたら、はい、あの、はい、いろいろかなり詳しく分かるかなというふう、分かってもらえるかなっていう作りに一応頑張って、うん、したというところですね。
なるほど。さあ、そしてこちらいただいたのは、かなえさんです。土曜日の展示解説会に参加してとても勉強になりました。23日の、
はい、
この間の土曜日ですが、特に外郭については今まであまり気にしたことがなかったので、浜に残っている部分と陸地の公園内に残っている石垣と県住宅跡地で見つかった石材とじっくり見て面白かったです。展示も良かったのですが、照明が普段よりかなり暗く感じました。貴重な資料の劣化を防ぐためだとは思うのですが、ちょっと目が疲れましたということなんですが、これはやっぱりそのあえてちょっと光を抑えた展示になってるんですか？
そうですね、はい、あのやはり資料を守らないといけないという立場がありますので、うん、はい、まあ、資料の保護という点で、うん、あの古文書資料ですとか紙資料はあの紫外線に弱いというところがありますので、うん、あのライトを少し暗くさせていただいて展示はさせていただいてます。なので多分いつもよりも、うん、あのいつも来ていただいている方にするとあのとてもあの部屋が暗く感じたのではないかなと思います。
今回はやっぱり特にそうやって心を配ってというか、それだけ気遣いをしなきゃいけないぐらいすごい資料がずらっと登場しているということにもなるわけですよね。じゃあ
そうですね、うん、あのこの6月の23日に市の指定文化財となった古文書資料があるんですが、
はい、
うん、はい、あの西宮今津お台場築造関係資料という資料がありまして、そちらの資料、まあ、古文書資料なんですけど、うん、まあ、展示しているということで、はい、やはりそういうライティングにはこちらも気をつけてあの展示をさせていただいております。
この実物が見られるっていうのは今回本当にあの目玉の部分ですよね。これは
そうですね、初公開、うん、
初公開に指定されてすぐですしね、
うん、そうですね、はい、で全店並んでるんです、25点ですよね、
う
ん
う
ん、
はい、ということはすごいなっていうことですよね、はい、まあ、あのその今回の特別展示見どころ、ね、今のその古文書も含めてですけれどもいっぱいあると思うんですが、それぞれじゃあお一人お一人何が見どころみたいなところ、まずじゃあ瀬尾さんから、瀬尾先生から、
はい、まあ、一応私が担当したところというか、まあ、専門の部分でもあるんですけど、はい、まあ、私あの史跡とかの専門なので、うん、要はあの、はい、物現物ですね、はい、があの、まあ、見ていただきたいなと思いまして、うんうん、で今回あの昨年度ですね、あの工事中に急に見つかったあの外郭の石材がいっぱいあるんですけど、うん、
石ですか？
石ですね、はい、70個ぐらい石出てきまして、
はい、
で大きさだと、ね、長さがだいたい1メートル、
うんうん、
で高さとかはだいたい45センチぐらいの、はい、まあ、花崗岩っていう石でできているものなんですけど、うん、1個300キロぐらいあるってことが分かりまして、
300キロ、
それをまあいろいろ頑張ってあの展示室の入り口に運びまして、はい、あの3つ並んでますんで、はい、あのぜひ見ていただければと思います。
これどうやって運んだんですか？
一応あの人力になるんですけど、
は
い、チェーンブロックっていう機械を使ってこう石を吊り上げて、はい、で台車に移して、うん、であの男性職員2人で台車を押して、で現地でもう1回クレーン使って下ろすっていうのをこう繰り返して、
なるほど、はい、まあ、その文明の利器のクレーンなどが今はあるからいいですけど、これ当時はどうやって運んだんでしょう ね
当時はまあ人力であることはまず間違いないですよね。ただなんか見てると滑車みたいのがありそうなので、
うん、
まあ、あのチェーンブロックに似たような原理ですよね。滑車で使うとあの何分の1って重さで上げれますんで、うんうんうん、まあ、そういったのを使ってやってるんだろうなというふうに思います。
でもじゃあその石はぜひ見ていただきたい、
はい、ぜひ見ていただきたいですね、
部分ですね、
はい、
なるほど、そうか。じゃあ中谷さんはどんなところが一番見どころですか？
はい、あの私が担当させていただいたところは、はい、江戸時代の古文書資料を、まあ、展示させていただいておりますので、はい、うん、先ほどお伝えしたような市の指定文化財になった古文書資料を見ていただきたいんですけれども、うん、特に、まあ、その中でも図面類が残っておりまして、
はい、
あの 区域打ち方図っていう資料がありまして、杭をどういうふうに打ってるかっていうところと、うんうん、あとはその杭の長さですとか、あとは作業が完了した時に押したと考えられている応印が見られたりとか、そういう資料がありまして、パッと見ただけだとすごく細かくて見づらいかもしれないんですけど、じっくりよく見ていただくといろんな情報が詰まってるものになるので、ぜひ展示室でゆっくり見ていただきたいなというふうに思ってます。
なるほどね。ずいぶんたくさんの杭を深く打ち込んでるんですよね、これ。
そうです、そうです、
ね、びっくりしますよね、はい、さあそして、椿原さんはどこが一番見どころですか？
はい、私は写真から見る西宮砲台ということをテーマに、はい、展示させていただいてるんですけれども、うん、明治以降から昭和にかけて の西宮砲台の古い写真を集めてきまして、うん、はい、今回結構初出しの写真もあるんですけれども、はい、その写真を展示室に11点ほど並べています、
はい、ねえ、はい、これはぜひ見ていただきたい部分ですよね。
そうですね、は
い、それから今度10月にパネル展示をなさるんでしょ？あ、はい、この時にも写真とかいろいろね、はい、並べようということで今募集中なんですね。
はい、はい、うん、そうですね、史跡の100年の記念事業としまして、はい、会期は2022年の10月4日の火曜日から、うん、10月30日日曜日にパネル展示西宮砲台のある風景というタイトルで、はい、パネル展示を開催するんですけれども、うん、それの、パネル展示の開催にあたりまして、市民の方々から、広く、西宮砲台の思い出とかエピソード写真をただ今募集中です。う
ん、はい、じゃあやっぱりそのなんか思い出とともにこうお寄せいただいたら、それを市民の皆さんにね、いろいろ見ていただいて、あ、こういう時もあったんだなとか、ね、
そうですね、
なんかビアガーデンだったりなんだりとかって言いますけど、なかなかその写真もね、もっと集まってきたら面白い展示になるかもしれないですもんね。
はいはい、
これは京都資料館にある思い出カードに記入して、投票というかという形になるわけですか？
はい、そうですね、うん、思い出エピソードを応募される方はですね、はい、郷土資料館に設置しています、うん、思い出カードにご記入いただければと思います。はい、で、写真につきましては、うん、直接郷土資料館の窓口までお申し出いただければと思います。はいはい、
じゃあ現物の写真は何らかの形でまた返していただけると
。あ、そうですね、こちらで、ね、記録させていただきまして、うんうん、その場でお返しさせていただきます。う
ん、はい、ぜひね、これはみんなにシェアしていいよっていうような情報や写真があれば、今個人情報とかがね、すごい大変な時代ですから、はい、なかなかあれですけれども、でもやっぱり広くかつての姿とかね、いろいろ見てみたい部分っていっぱいありますから、ぜひ市民の皆さんに、それからもちろんね、市民じゃない県外の方もね、多分見にいらしたりとかっていうこともあったでしょうから、ぜひこれは西宮砲台のある風景、これもぜひお寄せいただければと思いますが、でも今回その西宮砲台見学ツアーなんかもねなさって、その23日、今かなえさんからもメールを頂戴しましたけれども、たくさんの皆さんに参加していただいたみたいですね、これ。
あ、そうですね、うん、定員が20名で募集してて、はい、満杯になって、で当日も全員来ていただいたって感じですね。申し込みもすぐ埋まってしまった
ということはやっぱり興味をお持ちの方ずいぶんたくさんいらっしゃるっていう、じゃあお断りになった方もねたくさんいらっしゃる。
お断りも、はい、たくさんちょっと
ねえ、
は
い、ってことですからね。展示をこうじっくり見ていただいて、解説を聞いていただいた後現地に行くという、これはでもすっごく分かりやすいツアーになりますよね。
そうですね、うん、はい、だからね、知識を頭に入れた状態でまた現地見ていただくと、うん、今までとは違う多分砲台の見え方っていうのはしてるのかなと。
そうですよね、
はい、
もう本当に大人気の西宮砲台見学ツアー、これは7月23日の土曜日に終了しました。で8月12日の金曜日にはワークショップがあるんですが、 これもなんかめちゃ人気でもう満員なんですって。
そうなんですね、子ども向けワークショップ、まあ、親子でっていうことでやってるんですけど、はい、あの西宮砲台をまあ勉強しながら、うん、あの最終的にジオラマを作ろうというまあワークショップですね、はい、こちらもあのものすごく人気でいただいてまして、あのもうすでにあの定員、満杯という形で募集の方はあの締め切らせていただきましたというところですね。
夏休みの、ね、自由研究にもということで、きっとたくさんの皆さんから、ね、ご応募があったんだと思いますが、こちらはもうじゃあ締め切り、
はい、
であと8月1日から28日までオンライン特別講演&講座というのが始まるんですが、これはどんなものなんですか。
はい、あの今回はですね、はい、まあ、新たな試みとして、うん、あの西宮市の、まあ、YouTube のチャンネルというかアカウントがありますので、はい、まあ、そちらの方に8月1日から、うん、まあ、今回私たち3人の学芸員が担当してますので、はい、まあ、それぞれの詳しい話と、あともう一つですね、特別講演としまして、うん、今多分台場研究で一番いろいろ書かれている関西大学の高久先生という先生がいらっしゃるんですけれども、はい、高久先生の方に、まあ、西宮砲台含めた、まあ、大阪湾周辺 のお台場 全体の歴史的な背景とか、うん、そういった意義ですとか、そういったところをご紹介いただく動画も作成していただいておりますので、
はい、
まあ、その辺をですね、8月の28日までの、まあ、約1ヶ月間になるんですけれども、まあ、YouTube で見ていただくことができますので、もう何回でも見ていただけますので、はい、それでぜひいろんな人に西宮砲台知ってもらえたらなと思って、はい、そういう企画をしております。
大阪湾防備と西宮砲台という特別講演を高久先生がしてくださって、はい、そして講座 1、2、3とあるんですが、講座1は西宮今津お台場築造関係資料から見る西宮砲台ということで、中谷先生担当なんですよね。
はい、実際に展示室でも古文書資料を見ていただきたいんですけれども、うん、それに加えてどういったところをまあ見ていただいた方がいいかっていうところも、うん、ご案内している講座になってますので、はい、ぜひそちらを見ていただけたらと思います。はい、
そして講座2が史跡西宮砲台の見どころ石砲塔と外郭ということで、瀬尾先生。
はい、そうですね、はい、今回いろいろ満員御礼になりました現地見学ツアー、参加できなかった方も私の動画を見ていただければ、うん、現地 の見どころとかでご自身で回っていただけるかなと、はい、いうところをちょっと目指してかなり緊張してるんであれなんですけど、
これ皆さん画面に向かって一人しゃべりでって感じなんですか。
一人しゃべりでした。はい、
うん、でたくさんの資料ももちろんいっぱい紹介しながらと、
はい、
はあ、勉強になりましたか。
いや、もういい経験になりましたね。もう次回に生かしていきたいと思います。
資料のまとめ方からね、その紹介の仕方からやっぱり大変なこといっぱいあったと思いますけれどもね。さあ、そして講座さんが西宮砲台のある風景幕末から昭和にかけてということで、椿原先生が、
はいはい、先ほどご紹介したパネル展示と同じタイトル名なんですけれども、うん、はい、講座の中では西宮砲台の写真を何枚も出してますので、うん、皆さんにぜひ見ていただきたいなと思って今、はい、
これはそれぞれ何分ぐらいのものになるんですか。
人によってまちまちなんですけど、うん、私が多分25分ぐらい、
はいはい、
で高久先生が1時間
1時間弱ぐらいですかね。
すか、
はい、
かなりこれ見応え聞き応えがありますね。
そうですね、高久先生のはぜひ、はあ、聞いていただければと思いますね。
で、瀬尾先生のが
25分ぐらい、
は
い、
中谷先生のが
私は30分ぐらい、
30分ぐらい、椿原先生は
私のが20分ぐらいですね。
結構それぞれボリュームのあるというか、はい、聞き応え見応えのあるこれなんかものになってるんですね、講座として。
そうですね、うん、普段の対面の講座だと1時間とか90分とかありますんで、はい、今回だいぶこうギュッと凝縮して、
あ、はい、でもこれ1日で全部見ちゃおうと思うと結構時間、
結構しんどいですね。期間中いつでも何回でも見れるんで、もう分割して見ていただければと思います、ね、
なるほど。8月1日から8月28日までということで、この見方なんですけど、どうご紹介すればよ分かりますかね。これ
そうですね、うん、おそらく西宮市のまず YouTube アカウントですね、
はい、
名前が、西宮インターネットテレビですね、
はいはい、
の方にアクセスしていただいて、
うん、
西宮砲台と入れていただけたら、まず一つは 被検索で上がってくると思うんですね。
なるほど。
で、一番分かりやすいのは、あの郷土資料館のホームページっていうのを、あの西宮市役所のホームページの中に作ってまして、はい、その中であの特別展示のページっていうのをまた中で作ってるんですけど、一応そちらの方にあの個別にあの URL、うん、もしくはあの動画を貼り付けるような形に、今準備してますので、
はい
はい、あの多分特別展示のページに入ってもらうのが一番分かりやすい、
分かりやすい、
はい、であとチラシとかの裏についている QR コードですね、
はい、
ここ読んでいただきましたらその特別展示のページにあの直接アクセスできますので、うん、はい、そういった形で見ていただければいいかなと思います。
とても便利な時代になりましたよね、
はい、
家から一歩も出なくても本当にあのもう手に取るように現地にいるような感じで見ていただけるっていう、これは素晴らしいことだなと思うと同時に、でもやっぱりね、郷土資料館にもそれからそのね現物の砲台にもやっぱり行ってみてほしいなと思う気持ちもありので、ちょっと難しいとこですね。
そうですね、
うん、でもまあそれぞれの良さがあるので、ぜひ一度展示を見ていただいて現地にも足を運んでいただいて、なおかつこの動画を見ていただくとよりよく分かっていただけるって仕組みですかね。
そうですね、はい、うん、郷土資料館から砲台まで歩いて、まあ、ゆっくり歩いて多分15分ぐらいなんで、ぜひ郷土資料館来て流れで砲台も見て、はい、でお家帰って YouTube 見ていただいてっていうのが一番いいかなと思います、
は
い、
なるほどね。もう至れり尽くせりみたいな感じですけれどももうここの動画の中でその語り尽くせなかった部分もでもまだあるんですよね。多分25分ぐらいじゃちょっと無理だみたいなところも、
はい、あると思いますね、はい、
ぜひぜひあの、まあ、いろんな形で、今回その西宮今津の砲台を徹底解剖みたいな感じですから、ぜひぜひいろんな形で見ていただきたいなと思います。さあそれではここで今月のクイズでございますが、まず1週目のクイズはこんな問題でした。西宮と今津に築かれた石砲塔と外郭を持つ施設は何でしょうか。はい、中谷先生。
はい、答えはお台場です。
はい、そして2週目はこんな問題でした。石砲塔に開けられた大砲を発射するための、砲丸の数はいくつでしょうか。はい、瀬尾先生、
はい、11です。
11。さあそして3週目、西宮砲台が実戦で使われた回数は何回でしょうか。椿原先生、
はい、答えは0回です。
はい、という以上の3つの正解を書いてくださった方の中からお一人の方に3000円のクオカードを差し上げますが、さあそれではどの方に今月は当たるんでしょうか。それでは発表をお願いします。
はい、ラジオネームもーちゃんさんです。
ももちゃんさん、はい、おめでとうございます。もーちゃんさんね、
もーちゃんさんです、
はい、おめでとうございます。はい、ということでね、そうそう、お前浜を歩くときに気にかけて見ていましたっておっしゃってくださった方ですけれども、本当にあのそうなんですよね。市民の、まあ、結構憩いの場ですから、お前浜のあたりあのよく何やろなとか思いながら通り過ぎてるって方多いと思うんですけれども、まあ、今回その西宮砲台をじっくりと解き明かすというか、こういうものだったんだっていうのをね、この今月の番組、それから展示、そして今度見ていただけるようになります動画、これでなんかやっぱりこうじっくり掘り下げてちょっと見ていただきたいですね。
そうですね、うん、でここまで集中して何あの砲台のことを特集したのもおそらく初めてのことですので、
うん、
はい、ぜひこの機会にっていうところですね。
そうですね、何なんでしょうね、この砲台の魅力っていうのは、ね、何だと思われますか、中谷先生。
何でしょうね、でもやはりあの大きい構造物なので、うん、注目度としてはすごく高いものだと思うので、うんうんうん、まあ、それに加えてやはりあの古文書にもちょっとやっぱり目を向けていただきたいっていうのは私の気持ちではあります。
なるほどね、はい、瀬尾先生にとってはこの砲台っていうのは何なんですかね。
何なんですかね。
魅力というのは何なんでしょうね。
まあ僕が一番すごいなと思ったところでいくと、やはりその鎖国っていうのをずっとしてきた日本の人たちが限られた西洋の知識を自分たちで解釈して、うん、こう西洋式の、あの軍事施設を作ったっていうことがものすごいなと思いますし、
うん、
これがやっぱり世界史の中でもその、まあ、マルテロタワーっていう、まあ、あの 軍事施設があのモデルなんですけど、うん、それの、まあ、いわゆる最後に完成したものだっていう位置づけっていうところも、まあ、魅力の一つなのかなと思いますね、
う
ん、
ということはそういう意味でも世界中からこれやはりかなり注目されている建造物と言ってもいいわけですよね。
まあ、注目されてるか分かんないですけど注目されてほしいところですね
してほしい、はい、ということですよねまあでもこんな立派なものが結局は一回も使われなかったというのは椿原先生なんか残念なようななかなかちょっと難しい問題やったんかなとか思いますけど、椿原先生にとってのこの魅力っていうのは砲台のなんですか。
まあ、実戦では一度も使われなかったんですけれども、その後、まあ、海水浴客のために、まあ、農業台として使われたりですとか、うん、まあ、今高い防潮堤築かれてますけれども、うん、古い写真見ますと、あの本当にあの町の通りから砲台があの身近に見えるところにあるので、まあ、地域の人々にとっては結構あの砲台って身近なものだったんじゃないかなっていうふうに今回展示してて思いましたね。写真見ながら
なんかある意味町のランドマークみたいなイメージもありつつ、まあ、これはあの、まあ、本当に戦争に関係するような、ね、まあ、建造物ではありますけれども、その後随分市民にとっては平和利用された場所でもありますし、で今はもう中にはちょっと入れないみたいですけれども、なんか本当にそのなんか石の組み方とかいろんなもの本当にね、見れたらもっとすごい身近なものになるのかななんて思いますけどね。
そうですね、で中今ちょっとあの安全面の問題でですね、ちょっと立ち入りはあの我々が点検するときとか調査するとき以外は今原則入れない状態にしてますけれども、はい、一応私の YouTube の方で中の方写真とか上げて、はい、あの見れない代わりにあの紹介しておりますので、うん、あの気になる方はそちらでご確認いただければと思っております、
うん、なんか結構鉄骨なんかを入れて補強などもされてるんですってね、
はい、そうですね、はい、昭和の49年と50年にあの大規模な修復をしまして、はい、あのまあ、これ石が積んであるだけの建物、まあそれぞれがちょっとした金具では固定されてるんですけれども、はいはい、で明治時代に焼けてしまった関係で、うん、かなりその耐久性が落ちてたということで内側に鉄筋をつけて、この石積みの建物が崩れないようにということをしてます、ね、なのでその工事をしたおかげで、うん、平成7年ですかね、阪神淡路大震災も一応乗り越えることができているというところになります、
は
い、
そしてまたあの、ね、その後風水害みたいなのもあったりとか、まあ、かなりいろいろとこう、ね、ダメージも受けつつ、でもあのこうしっかり立っててくれるというこの姿のままで後世にやっぱり残していくっていうことをしていきたいななんて思いますよね。
そうですね、
だからそのためにはどうすればいいんだろうかみたいなことを、まあ、古文書からも学べるし、いろんなことからも、まあ、学んでいけるわけですし、まあ、何より市民がなんかこう親しみながらこう残していきたいなっていう思いをこう寄せるっていうことはすごい大事なことなのかなと思いますけどね。
そうですね、なのでまあ今回のこのいろんな企画展示も含めて、はい、あの通してですね、うん、あのまあ市民の方、まあ、市民よりもそのまあさらに広い範囲の方に、うん、あの西宮砲台というものを知ってもらえたら、はい、まずあの保護の一歩になるのかなというふうに思います、
うん、そうですね、ぜひぜひお前浜の西宮砲台、それから今はもう本当になんかねちょっとした石碑になっちゃってますけど、今津砲台にもこう思いを馳せながらね、ぜひいろいろとあのこの、オンラインの、文も見ていただけたらと思いますので、まだまだいっぱいやることありますね、大変ですねこの夏は、は
い、はい、
ということでぜひオンライン特別講演そして講座もご覧いただきたいと思いますということで、お台場築造西宮今津の砲台、ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の瀬尾翔太先生、中谷真由香先生、そして椿原芳恵先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて来月8月は実況西宮のスポーツと題しまして、ゲストティーチャーにフリーアナウンサーの近藤富士夫さんをお迎えしてお届けする予定でございます。なんかね、いろいろ実況もなさってて、本当にあの西宮ってスポーツの街なんだなみたいなこともね、いろいろと知っていただけるんじゃないかと思います。ぜひご期待いただきたいと思います。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。